本日は敬老の日を覚えまして、教会学校の子どもたちとの合同礼拝を守っております。私などは子どもたちを見ますと、若くてこれから何でもできるなと、夢がいっぱいあるだろうな、希望にあふれてるな、そんな感じがいたします。私なんか来年いよいよ還暦を迎えるわけでありますけれども、だんだん体の都合も悪くなりですね、なんかあちこち痛くなったり、なんだか年取ったような気がしますし、まあ先輩から言われると怒られそうですけれども、なんか若い人たちはいいなと、まあそんなふうにこう思うこともあります。しかし聖書ではあんまり年は関係ないんですね、実は。例えばこの若くして神様に用いられた人もいます。例えばサムエル、今祈祷会でサムエルのところを学んでいますが、サムエルはまだ子どもの頃、神様の言葉を聞いてイスラエルの預言者として立てられました。子どもが神様の言葉を人々に取り継ぐんですね。それからダビデはまだ未成年の少年の時に敵の大将ゴリアテを倒し、そしてまた神様から王として選ばれました。まだ少年でありました。そういうふうに若くして神様によって用いられた人が出てきます。しかしもう一つは逆にですね、年を取ってから神様に選ばれ使命を与えられた人が出てきます。例えばノアですね。ノアというとこの箱舟、大きな箱舟を作って動物をたくさん乗せて洪水から免れた人ですが、皆さん知ってると思いますが、ノアは何歳の時に箱舟を作り始めたかと思いますか？これは500歳を過ぎてからですね。まあこれはすごい数字ですけども、そして600歳の時に洪水が始まったんです。まあこれはちょっとすごすぎますけれども、アブラハムは何歳の時に神様の約束を聞いて住み慣れた土地を離れて神様の導くまままだ見知らぬ土地へ旅立ったか、これは75歳なんですね。それからモーセは何歳の時に神様から呼ばれてイスラエルを奴隷とされているエジプトから解放せよとこう言われたか、これは80歳の時であります。そのようにですね、若くして用いられる人、年を取ってから使命を与えられ用いられる人、いろいろです。聖書では年齢は関係ありません。それは神様を信じた時が始まりだからです。それはもう全く年齢は関係ない。若かろうが年取ってからであろうが、神がこの時だとおっしゃった時に用いられる。つまり神様はそれぞれ、一人一人ですね、違う役割、違う使命を与えておられる。そのことが聖書を読むと分かります。ですから若くてもいいし年取ってもいい、これが聖書の言うところであります。問題は神様の言葉に耳を傾けるかどうか、ここであります。さて今日の聖書はリストラというですね、町での出来事であります。パウロとバルナバ、この二人はまだイエス様のことを聞いたことがない国の人々にイエス様のことを伝えるために旅をしていました。で行く先々でですね、ところがイエス様のことに反対する人たちが現れるんですね。そしてこの出て行けと迫害されるわけであります。そうしますとこのパウロとバルナバは他の町に行ってまたイエス様のことを述べ伝える。ですから迫害されればされるほどイエス様のことが多くの町に述べ伝えられる結果になったわけですね。で今日はですからパウロとバルナバはどんなに迫害されても出て行けって言われてもへこたれないんです。そうしてイエス様のことがあちこちの町に 知れ渡るようになっていきました。どうしてパウロとバルナバはどんなに迫害されても嫌がらせをされてもへこたれなかったか。それは神様の働きが迫害されればされほど神様の助けを見ることができたからなんですね。ですから今度は神様がどんなことをしてくださるだろう、次の町では神様がどういう素晴らしいことをしてくださるだろう、まあ、そういうことを楽しみにして、旅していったようにこう読めるわけです。で、今日のこのリストラの町でもこの町の人たちはまだイエス様のことを聞いたことがありませんでした。ですからパウロとバルナバを通してイエス様のことを初めて聞いたんですね。でそのことがさっき読んでいただいた聖書に書かれています。でここで今日私は2つの点に注目をしたいと思います。一つは足の不自由な人が癒されたというこの出来事ですね。それがもう一つは町の人たちがパウルとバルナバを神様だと思って拝もうとしたんですが、それをパウルとバルナバは必死でやめさせたという、この2つのことに注目をしたいと思います。まず最初ですが、生まれつき一度も足が悪くて一度も歩いたことがない人、まあ、障害をお持ちであったわけですね。この人がパウルとバルナバを通して癒されたということであります。でこの人は一度も歩いたことがない、足が不自由、ところはパウルとバルナバを通して神様の奇跡が現れて癒されて歩けるようになったの、これは大変素晴らしいことですね。しかし9節を見ますと、どうして癒されたかってことなんですが、9節を見ますと、この人がパウロの話すのを聞いていた。パウロは彼を見つめ、癒されるのにふさわしい信仰があるのを認め、自分の足でまっすぐに立ちなさいと大声で言った。するとその人は踊り上がって歩き出したと、こう書かれているわけです。癒されるのにふさわしい信仰があったと。でこの言葉は不思議な、また私たちがちょっとこれはどういう意味だろうなと困ってしまう言葉だと思うんですね。つまりこの癒されるのにふさわしい信仰がその人にあるから、パウロは立ち上がれとこう言ったら立ち上がって歩けるようになったというわけですが、そうしますと、しかしですね、この足が悪くても歩けるようにならない、イエス様、神様を信じても歩けるようにならない、あるいは病気が治ることを祈っても効かないとかですね、いろんな場合があると思うんですね。そうしますと、ここでは癒されないのは信仰がふさわしくないからなのかという疑問が生まれます。どうして癒されない、じゃ癒されないのは信仰が足りないからなのか、あるいは信仰がふさわしくないからなのか、逆に信仰が十分にあったら癒されるのか、病気も治り足も歩けるようになるのか、どういうことなんだろうとこう不思議に思うわけなんですね。確かに信仰が足りないと言われるとそんな気もしてまいります。私も信仰が足りないと言われたら足りないんです。でも信仰がじゃあ十分あったら奇跡が起こって癒されるのか、これはなんだかちょっと変な気もするわけですね。そうしますと、ここで癒されるのにふさわしい信仰とこう書いてありますけども、この場合の信仰というのはどういう信仰なのかということになります。何か良いことをたくさんした、あ、それはふさわしい信仰だと、そういうことなのか、あるいは清く正しく真面目に生きてきたのか、そういうことなのか、だったら私はダメだなと、まあ、そんなふうにこう思うわけですね。そういうことなんだろうか。そうしますと、この人はどうであったかっていうと、もう一度初めてこの人はパウロの話からイエス様のことを初めて聞いたわけですね。でどういう信仰だったか、書いてあるのは9節のこの人がパウロの話すのを聞いていたということだけであります。聞いてただけ。パウロは何話したか、イエス様のことを話したに決まってるわけです。イエス様のことをパウロが話すのを聞いていただけなんですね。 で、それをも、そしてパウロが彼に癒されるのにふさわしい信仰と言って、ですからこの人の信仰というのは、なんか立派なことをしたとか、なんかいいことをしたとか、あるいは清く正しく生きてきたとか、そういうことではないってことがわかります。この人は初めてイエス様のことをパウロから聞いていたわけです。多分しかし真剣に耳を傾けて聞いていたと思うんですね。でそういうことがまずわかります。それから実はこの癒されるのにふさわしい信仰とこう旧説の2行目に書かれていますが、この癒されるのにふさわしい信仰っていうのは、まあ本当はこういう言葉じゃない、本当はこういう言葉じゃないって言ったらあれなんですが、本当はですね、もともとの聖書の言葉ではそうじゃないんです。癒される信仰とこう書いてある。つまり彼を見つめて癒される信仰を認めとこう書いてあるんですね。これが本当なんです。癒されるのにふさわしいとこの聖書を日本語に訳した人は、癒される信仰じゃ分かりにくいから、癒されるのにふさわしい信仰と訳したんでしょうけど、余計分かんなくなっちゃったわけで、そうじゃなくて、癒されるのにふさわしいというと、あなたの信仰は癒されるのにふさわしくないからダメですとか、あなたの信仰は癒されるのにふさわしいから立派だからいいですとか、そういうふうに聞こえてしまうわけですね。でもここは本当は癒される信仰なんです。で、ここで考えたのは、信仰っていうのは神様から与えられるものだってことなんですね。そのことをまずしなければなりません。ですから信仰があっても癒される人と、病気が癒される人と、信仰があっても、あるのに癒されない人がいるわけです。それはどうしてかっていうと、さっき言いましたね、600歳になって神様に用いられたノア、若くして神様に用いられたサムエル、ダビデ、神様に用いられる、つまり癒されないけれどもその神様に用いられる人、癒されて用いられる人、それぞれにふさわしい信仰を神様は与えるということなんですね。例えば皆さん、星野富弘さんという方をご存知じゃないかと思いますね。彼は若い時に体操の模範演技をしていて失敗して頭から落ちて、首の神経を損傷して、首から下全然体が動かせなくなってしまったわけです。そうするとでもですね、彼はイエス様を信じてクリスチャンになりました。そして今いろんな詩集ですね、口で筆を持ってお書き、そして自分で作った詩をその絵とともに書く、この星野富弘さんの詩集ってのよく売れる。それはそれを読んでですね、感動する人がたくさんいるわけですね。多くの人の心を感動させる。中には星野さんの書いた絵やその詩やを読んでクリスチャン、イエス様を信じるようになる人までいるわけなんです。つまり彼はいまだにでも首から下は全然動かせない、寝たきりなんですね。でも癒されてないけれども、彼は神様の御用のために用いられて、世の人々を励ます、そういう信仰を与えられているわけです。癒されないのに用いられる人ってのは、例えばそういうことです。しかし今日読んだこの足の不自由な人が歩けるようになった、この人は癒されることで歩けるようになるということで、神様を証しし、神様のお役に立っている、そういう信仰が与えられたと、そういうことなんですね。つまり私たち一人一人に神様はその人にふさわしい仕方で神様を明かしする役割を与えているということなんです。この小学生の皆さんも中学生の皆さんもですね、神様によって自分がどのように用いられるかというですね、それからこの60歳の方も80歳の方もですね、もう年取ったからもう使命は終わったんじゃない、モーセやアブラハムを思い出していただきたいんです。神様は自分を通してこれからどのように用いられるんだろうか、それぞれにふさわしい仕方で神様は用いられる、そのことを私たちが御言葉を通して聞き取っていく、このことが意義あることだと語られている、そんなふうに思います。で、次に2番目の点ですが、 町の人々はパウロとバルナバを通してこの歩けなかった人が歩けるようになったもんですから、パウロとバルナバは神様だと思ったわけですね。そんなことをできる、そんなすごいことができるのは神様しかいない。それで町の人たちはパウロとバルナバを神様だと思って2人を拝もうとして、生贄、まあ、神様を礼拝するときには捧げ物をしなくちゃいけないわけですから、生贄を持ってきたってわけです。そうしますと、このパウロとバルナバは衣を裂いて必死になって、やめてくださいってこう、なぜこんなことをするんですかと、私たちは人間にすぎませんとこう必死になって止めるんです。これ一体なぜかってことです。まあ、みんながですね、ああパウロとバルナバすごい、あの人たちはすごい、神様じゃないか、すごいな、こういうふうに言ったわけです。それをパウロとバルナバはやめさせたわけです。やめてください。これはどうしてか、みんながですね、自分をあなたすごいですね、すごいですねって言われて、いい気分になるんじゃないでしょうか。どうしてそれをやめさせるのかって話です。それはですね、この足の不自由な人、歩けなかった人を歩けるようにしたのはパウロとバルナバじゃないからです。パウロとパウロが立ち上がりなさいってこの人に言って立ち上がりました。でもそれをしたの、立ち上がりするようにしたのは神様、イエス様なんですね。だからイエス様、神様が褒めたたえられなくては、イエス様、神様すごいなとパウロは言ってほしいんです。だけども、パウロすごいですね、あなた神様ですねっていう、これは絶対に聖書の信仰でいけないこと、人間が褒めたたえられてはいけないんですね。神様が褒めたたえられるようにこのパウロとバルナバはやってるのに、パウロとバルナバさん、あなたたちすごいですね、こう言われたらこれダメなんですね、神様を褒めたたえてくださいと、こういう話なんですね。私が、皆さんはですね、小学生、幼稚園の皆さんは、普段何をして遊びますかね。私は子供の時ですね、ある時、駒回し、駒がありますね、あれが流行りました。駒といっても手で回す駒ではありません。こう紐で巻いてですね、こう回す駒です。まあ、関東の方では米駒っていうのがあるらしいんですが、それよりもっと大きな駒なんですね。それがこう流行ったんですね。友達がそれをこの回したわけです。流行り始めて、ああすごいなと思って、自分も駄菓子屋で駒を買ってきてですね、友達のやってる通りこう回そうと思ったんですけども、回らないんです。紐で確かに同じように巻いてこう飛ばすんですけども、駒が飛んでってしまって回らない、いくらやっても回らない。家帰ってですね、そしたらお父さんがですね、私のお父さんが、父がですね、こうやるんだと言って駒を見事にこの手の上に乗すかなんかして回したわけなんですね。すごいなって。で、これはコツがあるんですね。投げちゃダメなんですね。引くんですね。それをこの父が丁寧に教えてくれたんです。で、そうやってこのやってみたら回ったんです。駒がついに。私はすごいなと思いました。何がすごいの？お父さんすごいと思いました。俺ってすごいじゃんと思わないですね。だって教えてくれたのはお父さんだからですね。だからお父さんすごいなと思ったんです。自分が回せるようになったんですけども、お父さんすごいなと思いました。パウロとバルナバもですね、このパウロがこの歩けなかった人を歩けるようにしたんじゃないんです。神様のイエス様がパウロの言葉を通してこの人を歩けるようにしたんです。ですからすごいのは神様なんですね。イエス様なんです。それですからパウロとバルナバはみんなやめてくださいと、人間私たちやりません、神様です、イエス様です、必死になってもう張り裂けんばかりこう言ったわけなんです。神様を礼拝するようになる、そのためにこの二人は用いられています。私たちはダメでもいいんですね。私たちがダメでも神様信じたら助けてください。そして、 私たちを通して働いてくださる、何かのお役に立つようにしてくださる。どうか神様が一人一人に与えた、自分に与えた使命、役割を見出すことができるようにと願います。お祈りいたします。父なる神様、あなたの皆を賛美いたします。私たち一人一人は愛されてこの世に生まれてきました。そして今も私たち一人一人にあなたは役割と使命を与え、それに生きる喜びへ導いてくださいます。感謝いたします。どうぞ私たち一人一人があなたの御言葉に耳を傾け、自分に与えられている役割を自覚し、感謝とともに素晴らしいあなたの働きを見ることができるように助けてください。どうぞこの1週間皆さんとともに主が歩まれ、すべての必要を満たしてくださいますようにとお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。